第3章は、地域資源を生かした農村の振興と題して、農業・農村の持つ多面的機能の維持・発揮、鳥獣被害対策の推進、再生可能エネルギーの推進、都市と農村の共生・滞留、都市農業の振興を紹介します。はじめに、農業・農村の持つ多面的な機能の維持・発揮について紹介します。農業・農村は、食料の供給のみならず、国土の保全、水源の寛容、生物多様性の保全、良好な景観の形成、文化の伝承など、様々な役割を有し、この多面的機能による効果は、国民全体が享受しています。多面的機能の維持・発揮を図るため、それを支える地域活動、農業生産活動の継続、環境保全に効果の高い営農を支援する日本型直接支払いを創設しました。日本型直接支払いは、多面的機能支払い、中山間地域等直接支払い、環境保全型農業直接支払いから構成されています。第2に、鳥獣被害対策の推進について紹介します。野生鳥獣による被害が深刻化、広域化しています。近年、農作物の被害額は200億円前後で推移し、鹿とイノシシによる被害額が依然として多い状況です。このため、鳥獣被害防止特別措置法に基づく被害防止計画の作成や、鳥獣被害対策実施隊の設置などのさらなる体制強化が重要です。また、地域ぐるみで行われる鳥獣の捕獲、侵入防止柵の設置、緩衝帯の整備などの取り組みに加え、獣肉の利活用、新しい捕獲技術の導入を総合的に推進することとしています。第3に、再生可能エネルギーの推進について紹介します。農産漁村に存在する土地、水、バイオマスなどの豊富な資源を地域主導で再生可能エネルギーに活用することで地域内経済の循環を図るとともに、そこで発生する利益を農林漁業の発展につなげることにより、農産漁村の活性化を図ることが重要です。地域のバイオマスを活用した産業化を推進し、地域循環型の再生可能エネルギーの強化と環境に優しく、災害に強い町、村づくりを目指す、バイオマス産業都市の構築を推進しています。第4に、都市と農村の共生・滞留について紹介します。農村の活性化と観光立国の実現を図るため、グリーンツーリズムと他の観光との組み合わせによる新たな観光需要の開拓や、情報発信の強化、外国人旅行者を農村に誘致する施策を進めています。子どもの農村体験については、農業などの実体験を通じて、食の大切さを学び、農村・農業への理解を深めるとともに、豊かな人間性・社会性を育むなどの教育的効果のほか、地域の活性化にも寄与しています。また、農作業を行うことによる健康の維持・増進の効果などに着目し、障害者等の身体機能の向上や収入確保を図る取り組みのほか、企業が特例子会社を設立して、障害者を雇用する取り組みも増加しています。第5に、都市農業の振興を紹介します。都市農業は、新鮮な農産物の供給だけでなく、緑や農業体験の提供など多様な役割を果たしており、近年、防災空間としての役割への期待も増加しています。また、都市住民は農業体験を通じた健康増進や生きがいを求めており、各地で市民農園や福祉農園の整備が進んでいます。人口減少や高齢化の進行に伴う都市の開発需要の変化に対応するとともに、農業が多様な役割を発揮し、住宅と農地が共生するまちづくりを推進することが重要です。